熊本地震の記録1、熊本地震を振り返る。熊本では1889、明治22年に死者20人、全壊239棟という被害をもたらした大きな地震があった。明治熊本地震、マグニチュードは推定 6.3。 日本で初めて被害が統計的にまとめられ、詳細な報告書が作られた地震として知られる。激しい揺れが2回あったこと、余震が長期にわたり発生したことなど、平成28年熊本地震と特徴がよく似ている。しかしその事実を多くの県民が忘れたところに熊本地震は起きた。災害の記憶は薄れやすく、この教訓を生かすにはどうすればよいのか、改めてこの4年間を振り返ってみたい。熊本地震による直接の死者は55人、いわゆる災害関連死が217人に上り、その多さが問題となった。県内855箇所の指定避難所の集計分だけで、避難者は最大183,882人、4月17日朝に上るが、車中泊や軒先避難の実態は把握されておらず、実際の避難者の数はこの何倍にもなる。車中泊は中越地震2004年や東日本大震災2011年の際にも見られたが、余震の多さが住民の不安につながり、実態をつかみきれないほど多くの被災者が長期にわたって車中泊や軒先避難したのは熊本地震が初めてのことである。地震による全半壊家屋は益城町を中心に4万3000棟を超えたが、それを大きく上回る15万3941棟の一部損壊家屋が非常に広範囲で見られたことも熊本地震の特徴となっている。4月中には各地で仮設住宅が着工され、入居が始まったのが6月中旬のこと。最終的には県内16市町村で110団地4303戸が整備された。合わせて69団地に91棟のみんなの家が集会所として整備され、支援団体の活動や住民同士の復興まちづくりの話し合いなどに活用された。仮設住宅には最大で4173世帯1万1027人が入居し、いわゆるみなし仮設にも最大で1万4923世帯3万4473人が入居した。被災者のニーズに応じて早く入居できるというメリットがある一方で、もともとのコミュニティから離れてしまうことで、新しい地域で被災者が孤立してしまうことも大きな問題となった。被害が甚大であった益城町をはじめ、西原村、南阿蘇村などでは、地震後半年ほど経過した頃から、地区の復興に向けた住民の自主的な勉強会が開催されるようになり、地区単位、集落単位の復興まちづくりの議論が行われるようになった。益城町では27のまちづくり協議会が、西原村では6つの復興まちづくり懇談会、南阿蘇村では6つの復興村づくり協議会が設立された。それぞれ名称は異なるが、地区の再生計画などハード面の話し合いだけでなく、地震以前から課題となっていた過疎化対策やコミュニティの活性化についても継続的に話し合いが行われている。このような住民組織による復興まちづくりの検討と実践は、阪神・淡路大震災から中越地震、東日本大震災を経て熊本へ引き継がれ、住民の主体的な活動を支える最も基本的な仕組みとして発展してきている。
地域コミュニティ復興まちづくりを振り返る。みんなの家。みんなの家の建設の際には、ワークショップにより聞かれた入居者の意見が積極的に取り入れられたり、県産の木材や畳がふんだんに使われたりして、非常に質の高い空間が整備された。日常の管理は新たに仮設団地ごとに作られた自治会に任され、入居者の孤立を防ぐイベントや自治会活動、復興まちづくりの話し合いなど様々に使われてきた。 例えば益城町の赤い仮設団地35戸では、入居から1年半の間に外部の支援団体主催の茶話会や映画会などを中心に400件近くのイベントが開催された。入居者はもともと同じ地区に住んでいたが、顔は知っている程度のつながりで、このようなイベントをきっかけとして親しくなり、毎週水曜日にみんなの家で一緒にお昼ご飯を食べながらおしゃべりするようになるなど、水曜会、コミュニティ形成の場となった。仮設住宅を退去後は、元の地区に戻る人、他地区の災害公営住宅に入居する人など、バラバラになってしまったが、水曜会の集まりはその後も場所を地区の公民館に移し、形を変えながら継続しているそうである。復興まちづくりに向けた住民組織。住民組織による復興まちづくりの検討と実践は、熊本地震からの復興の大きな特徴の一つとなっている。例えば西原村大切畑集落では、6月頃から週に1回以上のペースで話し合いが仮設団地のみんなの家で行われ、集落の再生について熱い議論が重ねられた。大切畑集落では34件中32件が全半壊するという壊滅的な被害があり、8月頃の移行調査では集落での再建を予定したのはわずかに2件のみであった。みんなの家での話し合いを続けながら、中越地震の被災地との交流を深めたり、県外の被災地への視察を行ったり、地震の際の記録誌を作成したりしてきており、現在は半数近くが大切畑での再建に向けて準備を進めている。また益城町串島集落では2017年6月から意見交換会が地区の公民館で行われるようになり、月に2回のペースでハードソフト両面の集落の再生が話し合われている。現在も月に1回継続して意見交換が行われており、廃れつつあった伝統的なお祭りの活性化や、2018年4月には新たに避難訓練を実施するなどしている。何か新たなことに取り組むというより、従来からあるものを復活させたり再生させたりしながら、無理せず身の丈に合った取り組みを継続させ、コミュニティのつながりの強化を図っていこうとしている。